最近気づいたこと。まあ年末年始に入り、暴飲暴食に注意しなきゃいけないなと思っておるわけなんですけども、最近ですね、私ひかりん、ちょっと体重の方がね、気になりだしまして、まあ軽くなんですけど、ダイエット、まあしてるんですよ。で、その時に、私が一番気になることっていうのが、例えばお菓子とかを食べるときに、袋の裏の、消費カロリー、消費カロリーじゃないの、カロリー、ね、見るんですよ。まあ、パンとかでもそうなんですけどね。で、カロリー見たときに、コンビニとかでね、このお菓子一袋食べたら、何キロカロリー取っちゃうのかなとかって考えて、見るんですね。そうしたら、後ろに書いてあるわけですよ。100グラムあたりの、何キロカロリーですよって書いてあるんですよ。でも、そのお菓子は実際 100グラムじゃなくて、60グラムであったり、75グラムであったりするわけなんですよね。その時に、勘違いしやすいじゃないですか。ねえ、そこに100グラムあたりって書いてたら、この一袋食べたら、それだけのカロリー摂取してあるのかなと考えて、いくつかお菓子を見比べて、ただ、お菓子の容量ってそれぞれ違うじゃないですか。なのに、大体お菓子って、100グラムあたりで書いてあるんですね。それが非常にややこしくてね、なんかね、迷惑じゃないですか。だから、統一して、もう一袋、この袋全部食べたら、何キロカロリーって書いてほしいです。
というか、ダイエット中にお菓子食べなきゃいいんじゃね？ダイモン、サイコロクラブ通信、始まります。
この番組はニューハーフボードゲーマーである私がボードゲームを中心にいろいろ話していく二人喋りのような一人喋りのポッドキャストです。
はい、ダイモンサイコクラブ通信第48回、ギムマーキの新作で遊んだよ回始まりました。
はい、
私がメインパーソナリティの GS ヒカルです。
はい、私がサブパーソナリティのヒカリンです。
はい、そんなわけでね、今回は、まあ、ちょっと遅くなっちゃったんですけども、うん、ゲームマーケット2015秋の、はい、新作ですね、これで、まあ、いくつか遊ばせていただいたので、まあ、その、はい、まあ、軽く、まあ、感想みたいなのをね、うん、言おうかなと思ってます。
はい、
はい、ですね、ゲームマー直後に、まあ、収録してからね、またこれね1ヶ月半ぐらいね、うん、まあ、空いちゃった感じなんですけども、まあ、なんとかね、今年中にね、はい、1本収録しとこうと思ってね、うん、やらせていただきました。うん、はい、ですね、まあ、ゲームマのこぼれ話としてね、うん、まあ、オインクゲームズさんの海底探検がね、はい、第1回のねのゲームマーケット大賞に輝いたということで、うん、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
は
い、
非常にこれはね、面白いゲームで、
はい、
まあ、私としてはね、うん、オインクさんのゲームでいうと、あのマスク面が好きなんですけど、うん、まあ、単純にこれはね、フレーバー的なものも、まあ、加味しちゃうので、
そうですね、
でも海底探検はね非常にやっぱり結構万人受けするね、なんていうんだろう、うん、ボードゲームしてる感もあるので、うん、なんていうんだろう、初心者にね結構、おすすめしやすいゲームで、うん、なおかつ、各プレイヤーのね、プレイヤー間のジレンマとかもあったりとか、駆け引きとか、うん、あったりしてね、非常に面白いゲームで納得の、受賞だと思います。おめでとうございます。はい、
うん、
はい、あとですね、まあ、当時ですね、まあ、やっぱゲームマーやっぱすごいですね。今回ね、スタッフ結構多いので、うん、まあ、ゆっくり回ったりとか食事とかできると思ってたんですけども、うん、結局ほとんど、回ってる時間なくて、まあ、会場が広くなって、
うん、
出店者も増えたっていうのも、まあ、ありはするんですけども、うん、結局だからゲームマー中食事できませんでした。食事できなくて、予約品の回収ちょっと、うん、回れただけで、あと挨拶するとね、うん、回れただけで本当それだけで終わっちゃいましたね。はい、予約品の回収といえば今回もね、ゲームオーナーのカブケンさんがねすごい量のね、うん、予約品回収をされてたみたいで、私がねちょうどお昼過ぎぐらいに、うん、予約品の回収にとかに回ってた時に、うん、カブケンさんと会って、カブケンさんに聞いたらこれ3回目の予約品回収ですわみたいなこと言ってね、この人は一体今回どれだけ使ってるんだろうと、うん、あと どこまで行くつもりなんだろうっていうね思いがありまして、うん、すごいなと思って、もう本当この人はね、はい、現場でゲーム買うためにね自分でゲーム作って売ってるんじゃないかなとね、うん、思いますね。はい、ほんでね、あともう一つ、うん、これ前から気になってたんですけども、はい、ゲームマーケット、略してゲムマっていう、うんうん、あのゲムマっていうね、あのイントネーションあるじゃないですか、うん、このイントネーションがなんかね、あの関東圏と関西圏でやっぱ違うんですよね。まあ、関東圏の人は多分ゲムマって言うと思うんですよ。でも、うん、関西圏の人はゲムマって言うんですね、はい、うん、でも 何を思ったかというか、どうしてそうなったのか分かんないんですけども、うん、ボードゲーム好き語りの円卓 P さんは、うん、ゲムマって言うんですよ、うん、ゲムマ、ゲムマ、なんかそのイントネーションがすごくなんか違和感があって、なんでゲムマっていうのかなと思って、うん、でゲームマーケットなんで普通に言うとゲームマ、ゲームマ、ゲームマか、ゲームマか、ゲームマ、ゲームマですよね、うん、でも円卓 P さんはゲムマって言うんですよ、うん、なんかゲムマって聞くとなんかジェノバみたいな感じでゲムマの商人みたいなね、ジェノバの商人みたいな、そんなイントネーションなんで、うん、なんかちょっとね、なんでこれは、批判するわけじゃないんですよ。あ、批判じゃなくて、まあ、うん、なんでそういうイントネーションになったのかなというふうに、気になってます。
うん、
まあ、土地柄なのかなのか分かんないですね。はい、うん、まあ、そういうのがありまして、まあ、はい、そういうね、ちょっとしたこぼれ話もありまして。
うん、
はい、まあ、そのわけで、じゃあメイントークの方にね、入っていこうと思います。はい、はい、それではメイントークの方、どうぞ。
はい、どうぞ。
はい、というわけで改めまして GS ヒカルです。ですね、まあ、今回はゲームマの新作で遊んでみたよの回なんですけども、ですね、まあ、この前ですね、12月の27日で、まあ、ゲームマ期のね新作評価アンケートの方も、募集終わりまして、まあ確定したので、まあ撮ってみました。はい、でまず最初にですね、ダイモンサイコロクラブがまあ頒布いたしました知ったかお悩み相談室と、まあ、桃太郎クエストなんですけども、まあ、知ったかお悩み相談室の方は、まあ、知ったかシリーズというところで、まあ、知ったか映画研究家の、まあ、スピンオフみたいな感じなので、まあ、今回新作として扱われなかったんですけども、なんとね、ホラボトさんのね、方で、まあ、ホラボト、ゲームマ、新作の、ランキングみたいなのをつけたんですけども、これでまあ特別賞もいただきまして、まあ、もみさん曰く、まあ、再販の予定ね、ちゃんと今からでも買える予定があるのであれば、本当に1位にしたかったみたいな感じのね、1位に押したかったみたいなことも言っていただけて非常にありがたかったです。まあ、知ったかシリーズで唯一ね、紹介していただいたので、嬉しかったですね。はい。あと、桃太郎クエストの方なんですけども、まあ、反復数がね、まあ、そうですね、50弱なので、まあ、お手に取られた方もね、それほど多くないと思うんですけども、まあ、こちらの方もね、まあ、ちょこちょこと、みんなレビューの方ね、上げていただいたりしておりますので、まあ、評価の方、ちょっと気になるとこですね。はい。とにかくね、もう最近ね、もう面白いゲームたくさんあってね、なかなかね、一つのゲーム、たくさん票が入るってこともね、ないかもしれないですけども。まあ、それでもね、できれば、まあ、なんかね、いい評価。そして、ランキング内に入ってほしいな、というね、希望はあるんですけども。まあ、どうなのかってことですね。はい。それでは、早速、いきたいと思います。まあ、一応、遊んだ順ですね。古い順からやっていきたいと思います。はい。まずは、ヘムズ・ユニバーサル・ゲームズさんの、デッドマンズ・ドロー。これはまあ、なんていうか、海外作品の、まあ、日本語化ですね。はい。これですね、ゲームマ前の、ホラボド前日会で、太陽王子さんが、持ってきておられて、それを遊ばせていただいたんですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、バーストゲームなんですよ。はい。まあ、夏の宝物、まあ、ライナー・クニッツァー氏のね、ノミノサーカスの、リメイクの、日本語版。として出た、夏の宝物みたいな感じに、自分の番が来たら、山札から順番に1枚ずつめくっていくんですね。はい。で、同じ種類のカードが出ちゃうとドボンで全部捨てなきゃいけない。はい。っていう感じの、 ゲームでして、まあ、順番にめくっていくんですけども、カードはですね、全部で10種類ありまして、まあ、それぞれね、カードの効果がありまして、まあ、ただ単純にめくっていくだけじゃなくて、カードをめくるたびに、そのカードの効果が発動すると。まあ、被らなければ。被ったら被った時点でその人の手番終わりなので。で、効果が発動してって、で、被らないうちに、どっかで自分の好きなタイミングでやめて、回収すると、そのめくった分を全部もらえるみたいな感じで。でこれがね、結構駆け引きとかね、面白くって、まあ、全部見えてるのでね、盤面は。だから結構攻撃要素が強いゲームで、例えば、大砲とかですと、相手のね、取ったカード1枚を壊すとか、あと、剣だと、今自分が持ってないカード、持ってない周囲のカードを他の人から奪って、そのままそれをプレイエリアに置いてプレイするとか、いうのありまして、いろいろ楽しめる感じの、うん。ハラハラドキドキな感じのゲームです。はい。あとですね、このゲームのまあ特徴というか、まあ、すごいなんか、そのカオスになっていくところというのが、キャラクターカードと、まあ、イベントカードかなみたいなのがありまして、キャラクターによってね、少し能力が強化されたりとか、あとイベントカードでなんかちょっとよくわかんなくなって、ぐちゃぐちゃになるんですけど、なんかちょっとね、マイルドにした、ピニャピラータみたいな感じですね。はい。ピニャピラータはちょっとね、その能力、そのイベントカード的なやつがね、凄すぎて、もうね、ゲームが、もうその組み合わせによってはね、ゲームが終わらないっていうことがあったんですけども、まあ、このゲームはま、そんなことなくて、まあ、カードね、全部山札全部なくなれば終わるので、もう自然と必ずね、どんどん減っていくので、その点は大丈夫です。はい。そこら辺のね、なんかカオスになる感じとかも、まあ面白かったり、まあ基本ゲームでもね、基本的な楽しみが出てきて十分面白いんですけども、まあそういう感じのゲームで、まあ相変わらずね、ヘムズさんはね、まあ輸入品の日本語版って言っても、本当にね、選択眼が非常に鋭いというか、常にね、やっぱり面白いゲームを、持ってこられてね、バオバブであるとか、スパイホールであるとかね、非常に、なんだろう、もう、選球眼鋭いっていう感じですね。はい。非常に面白いゲームでした。はい。じゃ続いて、ペンタトリックス。これはですね、ゲームマ終了後の、最初の、まあ、2日後のね、11月24日のタージヤ会でね、まあ、遊ばせていただいたんですけども、これ私偶然ね、まあ、変えてね、まあ、嬉しかったゲームなんですけども、結構数少なかったのでね。まあ、要は、これは、トリックテイキングです。はい。でトリックテイキングなんですけども、陣取りの要素も含んでまして、ですね、五芒星だったかな。まあ、ゲームボードありまして、まあ、神のゲームボードなんですけども、ゲームボードを、まあ、ペラペラのやつね、を広げてやるんですけど、それを置いて、そこにね、王冠の、コマと、あと、それぞれのね、自分のね、エリアマジョリティに使うコマがあるんですけども、このね、システムが結構よくできてまして、まあ、ゲーム、まあ、トリックテイキング自体は結構シンプルな感じのトリックテイキングなんですけども、なんて言うんだろう、その、トリックを取った時のコマの置き方とか、まあ、トリック取れなかったもコマを受けるんですけども、王冠が移動するんですね。はい。今、一番、そのね、コマが少ないようなところに王冠が移動したりして、ただ、その、負けてる色っていうかね、あんまり勝ててない、トリックを取れてない数等が、切り札になったりするんですよ。うん。で、切り札がどんどん入れ替わったりしながら、やっていくんですけども、単純にトリックを取っても得点になるし、そこのエリアマジョリティでも、まあ、得点になると。まあ、そんな感じのゲームで、非常にね、悩みどころもあって、結構ね、独創的というか、うん。特徴あるトリックテイキングでした。はい。私もね、まあ、トリックテイキングなんか作りたいなと思ってて、いろいろね、ネタ考えてはいるんですけども、どういうシステムで行くとか、どういうね、他のやっぱりトリックテイキングたくさんあるので、なんかそこでね、得意点というか、まあ、特徴あるね、変わったものを作りたいなと思ってまして、今考えてる最中であります。はい。では続いて、神田川温泉。ですね。これはですね、文次郎さん、いつばきさんのね、文次郎さんのブースで、販売してたゲームですね。はい。これはもうね、もう、出落ちじゃないですけど、もうすごいね、南こうせつさんの神田川っていう、まあ、歌詞と時代に合わせた感じの作りになってまして、まあ一番面白いのはやっぱりこれ、お金ですね。実際に10円玉硬貨と5円玉硬貨を使って、まあ、合計55円なんですけども、10円玉4枚と5円玉3枚 を、コンポーネント、別にコンポーネントとして用意して、それでまあ遊ぶゲームなんですけども、石鹸箱の中に、そのお金を入れまして、こう、チャラチャラと動かして、その音で、いくら入ってるとか、その、効果の打ち合わせみたいな、内訳ですね。効果の内訳というのを、ちょっと予測してカードを置くみたいな感じのゲームでして、これがね、なんだろう、まあ、いわゆる音ゲーですよね。はい。音で判断するゲームということで、まあ、アロザ殺人事件みたいな感じの、まあ、音をよく聞いて判断するゲームなんですけども、これは本当にね、なんだろう、その人の、その、石鹸箱の振り方とかによっても、ちょっと音の鳴り方違ったりして、これもね、非常に独創的でね、特徴的で面白いゲームでした。同じね、再企画の伊豆崎さんが、出した新作で、まあ、羊とペリカンってやつと、あと、セリゲイ・ルブカってやつもあるんですけども、もう全部面白いですね。はい。これは本当にね、もう、なんだろう、モンジドをはじめね、伊豆崎さんの出すゲームはもう、手作り感溢れてね、まあ、パッと見はなんかちょっと、収集意欲ね、あんまり湧かないかもしれないですけども、ゲームは非常にね、独創的なゲームばかりで面白いです。はい。ぜひともまた注目してみてください。はい。では続いて、最も桃太郎なのはもちろん俺ってゲームですね。これは、家族ゲーム会でね、ちょっと子供たちと遊ばせていただいたんですけども、まあ、このゲームね、同じゲームマーのね、桃太郎テーマということで、くすのき本舗さんとね、ユニフォーム交換張りにね、ゲームの交換をさせていただいたんですけども、まあ、これもね、なかなか手軽で、面白いゲームでした。はい。まあ、ゲームシステムとしては、まあそうですね、ラブレターに近い感じですね。手札1枚持って、自分の手番が来たら1枚引いて、どちらか1枚出すっていう、流れです。で、その中で、まあ、セットコレクションというか、一番桃太郎っぽいカードを集めた人の勝ちみたいな感じのゲームで、まあ当然ね、犬猿キジの3枚が揃えばそれでサロンですって勝ちとかいうルールもあって、なんて言うんでしょうね、なんか、その、まあ、ラブレターとかロストレガシーを連想させる感じのゲームでした。はい。これもね、お手軽で、遊べて楽しいゲームだと思います。はい。では続いて、ドンクラーベ。ドンクラーベは、ですね、モブゲームズさんのゲームで、1年ぐらい前だったかな。体験版出されて、ほんで製品版いつ出るのかいつ出るのかってね、楽しみに待ってたゲームなんで、もうね、これがね、発売すると分かったらね、すぐにもう予約してね、買いますってなったんですけども、これはね、非常に、いわゆるね、モブゲームズさんでよくあるカードを伏せて、どうこうっていうゲームの一つなんですけども、まあ、このゲームよくできてまして、まあ、カードを全員が伏せた後に、まあ、全員何を伏せたかっていうのを、まあ、予想するゲーム、って言ったら簡単なんですけども、このね、まあ、ドングリの背比べをテーマにした、まあ、ドン比べなんですけども、カードが4種類ありまして、1から4までの大きさのドングリのカードを伏せるんですけども、それで誰がどれを伏せたかっていうのは当然わかんなくて、その代わり、それ宣言カードみたいなのがあって、自分が唯一一番大きいカードですよ、みたいな、大きいどんぐりですよ、みたいなとか、全員違うどんぐりですよ、みたいなとかをね、予測してカードを取るわけなんですよ。そのカードには点数がありまして、その点数が入ると。で、そのラウンドで選ばれなかったカードには、得点チップが1個乗りまして、なんでいいんだろう、プエルトリコ的な感じの得点チップが乗りまして、その得点チップを、の宣言をして、成功すると、その上に乗ってる得点チップももらえるみたいな。そんな感じのゲームで、これもね、短時間で遊べて、結構ね、読み合いが楽しい、いいゲームでした。はい。で、続いて、ビレッジオブファミリア。これはワンドローさんのね、ゲームですね。これはもう結構ね、本格的な、ボードゲームになってまして、まあ、使い魔の、卒業試験なのかな、みたいな感じの、魔法使いの卒業試験みたいな感じのね、テーマで、まあ、ツリーハウスを作っていこうって感じのゲームなんですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、ドラフトゲーム なんですけども、まあ、このゲームのやっぱり一番の特徴は、まあ、リアルタイムドラフトゲームっていうね、今までにないシステムを採用してまして、これが本当にね、よく考えられて、うまくハマってるなという気がしますね。はい。まあ、カードの通常のドラフトゲームですと、まあ、カード、まあ、自分の手札に、ね、例えば7枚とか8枚とかカードありまして、その中から1枚選んで、自分の手元に伏せて残りを、まあ、例えば時計回りには時計回り、半時計回りには半時計回りで回すっていうのを、全員が終わった後で一斉にまた次のを見て繰り返すっていう流れなんですけども、このゲームは待たなくていいんですよ、うん、まあ、途中待つところもありますけども、基本的には待たずに進めれるっていうゲームで、どういうことかと言いますと、カードを回した後に、自分のその下茶の人がね、下の人がカードを選んでる最中でも、自分の目の前の、マイボードの上に、で、まあ、デッキの束というか、カードの山札がある程度あるんですね。で、そこからカードを4枚だったかな ?4 枚引いて、それでやってもいいみたいな感じの流れで、だから、まあ、ある一方の場所にたくさん溜まったりするんですね。はい。だ1手番前に自分が8枚の中から選んで、1枚選んで7枚流すじゃないですか。で、下茶の人が選ぶのを待ちきれなくて、自分の目の前にある山札から4枚引いて選ぶとするじゃないですか。で、それで、その中から1枚選んで回した時に、もしも上茶の人がまだ選んでる最中で、1個前に自分が選んで残ったカード、流したカード、置いたカードが残ってたら、その上に重ねるんですね。だから全部一緒なんですよ。そしたら、自分の上茶の人、自分の下茶の人っていうのは、下茶と上茶間違ってましたね。自分の下茶の人っていうのは、私が前に置いた残りの7枚プラス、今置いた3枚で合計10枚から選ぶみたいな。そんな感じで、まあ、待った方がいいのか待たない方がいいのかみたいな話もあるんですけども、ここでね、うまいのはね、例えば上茶がね、もうすでに規定枚数4枚だったから4枚選んじゃうと、もう流れてこないじゃないですか。神茶からカードは。その場合に、神茶のさらに1個神茶の、ここにいっぱい溜まってたりするんですね。だそれを、1個、自分のところの、その神茶が終わっちゃうともう流れてこないので、それを流してもらうために、なんか、コストを支払わないといけないとか。で、待てばいいってもんじゃないし、どんどん先走ってやっちゃえばいいってもんでもないんですけども、先走ってパーっとやっちゃうと、その溜まったがを、溜まったカードを横流しするために、下茶の人がお金払わないといけないので、その分だけ自分がお金をもらえるみたいなね、そういう感じのシステムになってまして、非常に面白いゲームですね。はい。で、まあ、そんな感じで、ドラフトシステムが非常に楽しいゲームでね、まあ、他にもいろいろね、要素もあって、うん。まあ、簡単には説明しきれないんですけども、非常に面白いゲームでした。はい。これはね、私もちょっと欲しいなと思いましたね。まあ、ちょっとだけ欠点言わせてもらえば、ちょっとチップが細かすぎるっていうのがありまして、なんかなくしそうっていうね、気がします。はい。まあ、そこら辺は気をつければ大丈夫なんですけど。うん。はい。続いて、ヘッジホッグジレンマ。これ、ナビの企画さんの新作ですね。はい。まあ、これ簡単に言うと、まあ、読み合いゲームというか、うん、に当たるんですけども、まあ、まあ、ハリネズミ、まあ、ハリ系ですね。まあ、ウニも入ってるんですけど、まあ、基本的に、ハリネズミのなんか、カップルを作ろうみたいな感じのゲームで、場にカードが何枚か並んでまして、その場のカードとカップルになれるカードを伏せて出して、全員一斉にオープンして、それぞれ、ペアになれる数がちゃんとあれば、そのカードを取れるみたいな。うん。被っちゃうと、どっちも振られるみたいな感じのゲームで、結構ね、これ、子供でもすぐ分かって、うん、短時間で楽しめるね、ゲームでした。はい。まあ、これは絵が可愛いっていうのがね、一番特徴ですね。はい。じゃあ続いて。はい。川崎ファクトリーさんの世界遺跡発見ですね。これはですね、12月12日、富山バイニュークラブで遊ばせていただいたんですけども、これタクビーさんが、持ってきておられたのかな。はい。でね、これはね、もう、買いたかったんですけど、買えなかったゲームで、遊ばせていただいてよかったです。何するゲームかというと、まあ、まあ、世界遺跡、まあ、遺跡を発掘する、まあ、調査員みたいな感じになって、どこに遺跡が眠ってるかというのを当てる感じのゲームなんですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、マインスイーパー的な、うん、なんか、魚雷ゲーム的な感じのゲームですね。 なんか懐かしい感じのスゲームなんですけども、一人がですね、古代人っていうのになりまして、テトリスみたいな感じのブロックがありまして、このブロックを2種類を、5×5 だったかな、25マスのところに埋めるんですよ。埋めるというか、どこに、置くかを決めるんですよ。で、調査員のプレイヤーは、その古代人に秘密裏に質問するんですね。この25マスのうち、ここに、ここを調査しますとか言って、このマスを調査しますみたいな感じのマスを、ラウンドごとにね、まあ、2種類とか、2箇所とか3箇所とか決めまして、それを古代人に、お願いするわけなんですよ。これただ、その古代人がそこに遺跡ありますよ、ないですよっていうのを書いて、また戻すんですよ。うん。紙に書き込むゲームなんですけどね。ほんで、それを推理しながら、調査員は、まあ、埋まってる、そのテトリス棒の形はわかるんですよ。で、それがどこにこう、あるのかなというのを推理して、それを当てる。で、自分がわかったと思ったら、ストップって言えばもうそれで古代人からヒントもらえなくなるんですよ。はい。で、そういうのをラウンドで繰り返しながら、まあ、ゲームを進めていくって感じのゲームで、なんて言うんだろう、これもね、あ、こういう発想も面白いな、みたいな感じのね、やっぱりね、川崎さんのところもね、いろいろ、面白いゲームいつも作られるなとね思ってね感心しますね。はい。この前ね、ダチョウサーカスっていうゲームやらせていただいたんですよ。まあ、川崎ファクトリーさんのだいぶ昔のゲームなんですけども、これがね、まあ、ダチョウクラブでよくほら、俺がやる俺がやるとか言ってね、あ、どうぞどうぞみたいな感じのあのいつものね、お約束みたいな流れあるじゃないですか。あれをテーマにしたゲームなんですけども、なんかゲーム的にはね非常によくできてて、あ、こんなゲーム昔作られてたんだなと思って、やっぱりすごいなと思いましたね。本当にネタだけじゃなくてゲーム性も非常に高くてね、面白かったです。これ今売ってないでしょうね、俺欲しいんですけどね。はい、では続いて、ビッターズ、ビッダーズですね。濁りますね。ビッダーズかな。ビッダーズ。これ、ワンモアゲームさんのゲームですね。はい。これもね、反復数が少なかったんですけども、非常にね、面白いゲームで、なんて言うんだろう。簡単に言うと、まあ、競りゲーなんですけども、この競りのね、やり方と、あと、競り勝ったカードの、処遇というか、あり方がね、非常に面白いゲームで、まあ、黒いカードと白いカードの2種類があるんですけども、まあ、黒いカードは、まあ、国王から依頼される、まあ、まあ、王族とか貴族の贅沢のためのカード。で、もう一つが市民から要求されている、市民の味方のカードですね。はい。で、基本的にはお金稼いだもん勝ちなんですけども、黒いカードをやるときは、まあ、市民からの評価が下がるんですよ。で、白い公共事業をやれば市民からの評価が上がるんですよ。で、これ何を意味するかというと、ゲーム終了時に一番市民の評価が低い人はもうその時点で足切り食らうんですね。で、つまり市民の評価もある程度集めて最下位にならないようにしながら、なおかつお金をなるべく稼ごうと。で、基本的にお金を稼げるのは、その国王から依頼されている、公共事業じゃないわ。国王から依頼されている事業なので、これの国王から依頼されている建物とかね、贅沢な建物とかを作らないとお金はもらえない。で、この、整理の仕方も結構変わってまして、その国王の事業にはある程度これだけお金もらえますよっていうのあるんですけども、みんなで、私はね、もっと安くできますよ、もっと安くできますよって感じで、安く受け負うことによって、そのカードを競り落とすんですね。はい。で、その安く受け負いますよって言った時の、本来10金もらえるはずのやつの、例えば7金にできますよって言った時の3金っていうのはどこに行くかというと、その市民のための公共事業に行くんですよ。はい。だから市民のためのカードは単純に市民の評価を上げるために使うんですけども、こっちにまあその黒いカードのを安く競り落と高くなどっちかな、安くやりますよって言えば言うほど、その白いカードを取った時のお金がたくさんもらえると。だからそこら辺のジレンマとかでもありまして、非常にね、各個人のね、プレイヤーの駆け引きがね、試されるところでもありまして。で、まあ各人ね、まあワーカーみたいなコマを持ってるんですけども、黒いカードは基本的にね、1個か2個しかいらないんですけども、まあお金をいくら安くこのカードをもらえますかっていうので競るんですけども、白いカードの方は今度はそのコマ、自分の労働者的なね、コマをいくつ、使うかっていうので、 まあ、競りをするんですね。はい。まあ、それこそうこうするものがありまして、で、白いカードのさらに特徴は、これは共同事業なんですよ。なんで、競り落とした、その白いカードを競り落としたら、その競り落とした人の右隣の、つまり、右隣のプレイヤーとの間に置くか、左隣のプレイヤーとの間に置くかで、またその、自分が競り落とした両隣のプレイヤーが握り競りをするんですね。はい。で、その握り競りの結果、勝った方の側に置く。すると、その両者のプレイヤーのカードになるんですよ。はい。で、そのカードは、要するに両者のプレイヤーの、市民の評価につながると。だから、非常にね、本当によく考えられてて、面白いゲームですよ。うん。で、ラウンドの終了時に、各、まあ、3箇所ですね。自分の目の前の黒いカードに置いてあるキューブと、各、左右の、プレイヤー間の間に置いてある白いキューブの上から、各1個ずつだけ、自分の手元に戻ってくるんですよ。ワーカー的なやつが。うん。でね、このシステムも非常にうまくできてまして、いやー、よく考えますねって感じですね。はい。これもね、もっとね、たくさん、売れていいゲームだと思います。はい。多分ね、またゲームマ春とかにね、再販するんじゃないかなと思っています。その時はぜひともね、購入させていただきたいですね。はい。うん。はい。続いて、手詰まし。これ、大ゆうあんさんのゲームですね。実際私、大ゆうあんさんで結構有名な、サークルでして、うん、特徴的なね、ゲームいろいろ出すんですけども、今回ね、手詰まし、初めてね、大ゆうあんさんのゲームを遊ばせていただいたんですよ、実は。うん。で、まあ、これもね、まあ、いわゆるトリックテイキングなんですけども、まあ、まあ、アイデア詰まってまして、まあ、基本的には普通のトリックテイキングです。それプラス、あるルールカード的なものを、まあ、3枚、それぞれ別のね、種類のルールカードというのを3枚、順番にね、取っていくんですけども、ここら辺のね、駆け引きもうまくできてまして、例えば、このスートの色を取るとマイナス点ですよっていうカードとか、トリック取る数とかによって点数が変わりますよっていうカードであるとか、あと、特殊能力を何回まで使えますよっていうカードとかありまして、これもね、そのゲームごとにランダムで切り替わるので、まあ、リプレイアビリティが高いというか、まあ、そういう感じのゲームやってます。なんていうかな。トリックテイキングの基本ルール自体は結構普通です。はい。特殊な付加価値によって、面白くしてるっていう感じのゲームですね。はい。なんでの、なんでの、トリックマイスターみたいな感じの、ちょっと、ごちゃごちゃしちゃう感じのゲームですかね。はい。まあ、でもちゃんとね、よくまとまってて、非常に面白いゲームです。はい。やっぱりね、これも、ね、絵が綺麗。うん。絵が綺麗っていうのが一番特徴かな。はい。絵が綺麗っていうのは、あれですよ。別に、褒めるところがないから、そう言ってるわけじゃないですよ。うん。絵が綺麗なのも、購入の、動機になりますよっていう意味です。はい。はい、続いて、果物集め拡張ですね。はい。まあね、チャガチャガゲームズのね、純一さんのね、もう大人気の作品ですね。もう大ヒット作ですよ、これは。まあ、そのね、果物集めにね、拡張が出たということでね、もちろん買わせていただいたんですけども、この拡張がね、またね、まあ、いろいろね、リプレイアビリティを高めるためのね、いろいろ工夫がされてまして、まあ、果物集めだけでも面白いんですけども、やっぱりだんだんね、まあ、リプレイ性がね、それほど高くないというか、そんなに、ゲーム、ね、繰り返し遊んで、変わるところはないんですけども、このね、拡張を入れることによって、まあ、ゲーム自体は多少少しね、冗長するんですけども、その代わり、まあ、まあ、繰り返し遊ぶための、まあ、工夫がいろいろこなされてて、まあ、通常の果物集めにね、ちょっと飽きてきたかなという人にやっていただくと非常に楽しいゲームだと思います。はい。はい。次、最後ですね。最後。レモン&ガールズ。これはモヤシュピールさんのゲームでして、まあ、本当にちっちゃい箱ですね。まあ、ミニユーロサイズなのかな。よくほら、カタンとかの、カードあるじゃないですか。イベントカード的な、なんだろう、発展カードか。あんな感じの大きさのちっちゃいサイズのカードが入ってまして、まあ、二人用ゲームなんですけども、まあ、これなんていうのかな、カード、まあ、レモンを、獲得していくゲームなんですけども、まあ、カードをめくっていきまして、 4枚だったかな、4枚、まあ、男の子と女の子のカードを、まあ、4枚までめくって、4枚までレモンカードが出なければ、そのカードを順番にこう取っていくわけなんですよ。はい。で、それを繰り返すんですけども、レモンカードが出たら、レモンカードが出る前のカードは全部山札に戻して、レモンカードを今度は、そのカードを獲得するための戦いをするんですね。で、その時に、お互い2枚のカードを出すんですけども、その時の組み合わせによって点数が違いまして、その点数によってレモンカードどっちがもらえるか変わると。うん。で、レモンカードは手札に入るので、手札の上限によって少し締め付けが的なね、感じの、なんか死神セフト的なね、感じの要素が入ってまして、で、この時の得点っていうのが、まあ、基本的には、同じ組み合わせとか、同じ数字の組み合わせとかが強いんですけども、相手が男を出した時は、こっちが、相手が男を2枚出した時は、こっちが女を2枚出してれば、女の勝ちとか、自動的に。あ、自動的じゃないな。女の方の、点数が上がるとかね。そういう感じのゲームでして、まあ、軽く遊ぶにはね、結構いいんじゃないでしょうか。はい。なかなかね、考えられて面白いゲームでした。はい。以上です。はい。そんな感じでね、足早にね、自分が遊んだ新作ゲームね、わーっと紹介していったんですけども、知ったかシリーズに関して、この5作品に関してはですね、私の、知り合いのね、まあ、人がね、タージのゲーム会でね、まあ、みんなで遊んでくれて、いろいろ、まあ、評価をしてくれました。で、そこでもやっぱりね、私の、まあ、なんだろう、身内びいきじゃなくて、私の作った知ったかお悩み相談室が一番敷居が低くて面白かったって言ってましたね。まあ、お題自体が結局、なんだろう、お悩みの内容によって結構変わるんですけども、まあ、なんて言うんでしょう、本当にね、私最初思ってたところには、まあ、個人個人でお題カード、まあ、ランダムで作られた言葉だっていうのを持つので、意外と敷居高いのかなと思ってたんですけども、実際遊んでもらうと、実は一番敷居が低いっていうね、誰に遊んでもらっても結構一番遊びやすいみたいな感じのことを言われまして、非常に、まあ、デザイナー妙につきますね。はい。面白いって言ってもらえて嬉しいです。はい。もう残念ながら、ちょっと再販はね、ない感じで。もともと、まあ、知ったかプロジェクトということで、まあ、お祭り感覚で作らせていただいたゲームですので、まあ、私のゲームっていう感じの、まあ、気持ちもあんまないですし、もともと、まあ、再販するつもりなくて作った、まあ、一発勝負の、まあ、ゲームですので、ちょっとね、まあ、再販はない感じです。将来的にじゃあ再販することもしかしたらあるのかっていう話もあるんですけども、ちょっとま、いろんな、しがらみがありまして、多分再販はないと思われます。まあそれはね、まだ後からね、まあ、わかるとは思うんですけども。まあそういうこともありまして、残念ながら再販できないんですけども、今あるものですね、持ってる人にまあ遊ばせていただくなどで、なんか、遊んでいただければなと思っております。はい。では、そんな感じでメイントークを終了します。はい、というわけで、はい、ダイモンサイコクラブ通信第48回、
はい、
ゲームマーキの新作で遊んだよ会いかがだったでしょうか。
はい、いかがですか。
はい、というわけでね、
はい、
まあ今年もねこれで最後の更新になるわけなんですけども、
そうですね、
皆さん良いお年をお過ごしくださいませ、はい、それではね、いつもの恒例のエンディングのね、1分ボドゲ紹介のコーナーだったんですけども、パパパ、ちょっと1分じゃさすがにね、オーバーしちゃうなということで、一応3分ボドゲ紹介コーナーに変更します。はい。というわけで、3分ボドゲ紹介コーナー、パフパフパフ、イエーイというわけで、始めていきたいと思います。
はい。
今回紹介するのは、シュトハンフェルトさんの、アメリゴ。
はい。
はい。こちらを、3分で、紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい。そんなわけでね、3分でいけるかな、いけるかな、はい。いきます。はい。アメリゴ。これですね、シュテファンフェルトさんが作った、まあ、ゲームなんですけども、まあ、非常に箱がすごいでかいっていうのでね、まあ、多少ね、有名になったりするんですけども、バレンシュタインとか、将軍である、キューブトレイ、キューブタワー、 キューブタワーっていうのを使って、ゲームするんですけども、そのキューブの中に、キューブタワーの中にキューブをわーっと投げ入れて、出てきたキューブによってできるアクションが変わると。で、そのアクションによって、まあ、船を、動かしたり、まあ、島を発見したりして、そこの島にね、植民地タイルを置いたりしながら、ゲームを進めていくゲームで、まあ、これはね、なんて言うんでしょうね。まあ、まあ、ステファンフェルトさんがよく作る感じの、いろんなね、ポイントサラダって言われる感じの、いろんな何をしても得点になるんですけども、まあ、うまく効率よくいろいろなアクションをしながらやらないと得点が得られないと。で、ステファンフェルトでよくあるような、ラウンド終了時にいろんなね、ペナルティが降ってくるってやつですね。そのペナルティによって、そのペナルティを防ぐための手立ても打たなきゃいけないってです。で、このゲームの場合は、海賊が襲ってくる。で、海賊が襲ってくるので、その海賊に対抗するために、大砲メーターみたいなやつ、大砲メーターみたいなやつを進め、ある程度進めておかないと、まあ、ペナルティ食いますよって感じのゲームで、まあ、そこら辺も対応しながら、各島ごとの、なんていうのこれ、マジョリティを取りながら、各島を動きながら、いろいろ、なおかつそのなんか名設定みたいなのをね、貯めながらやっていくゲームで、非常にね、面白いゲームですね。ただこれね、本当にね、持っていくのが大変で、とにかく箱がでかいので、なんとかそのね、箱がでかいけど、まあでもゲームとしては非常にね、面白くて、まあ私の好きなね、重量級のね、ゲームで、本当にね、考えるところもたくさんあって、面白いゲームと思います。はい。皆さんもね、重いゲームなんですけども、一度遊ぶとね、結構リプレイアビリティも高くてね、病みつきになること、受け合いですのでね、ぜひとも、遊んでみてください。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
まあ、ということで、ね、今時間がかかったらだいたい2分強でしたね。
そうです
ね。2分でいきますね。
はい。
2分ボトゲ紹介コーナーってことにしとこうかな。
はい。
うん。2分あれば、まあ、だいたい、まあ、じゃあ、ざっと説明できますね。
はい。
こんな感じで。はい。それでは、
はい。
次に行きます。次の告知ですね。
はい。
ですね。ダイモンサイコクラブとして、来年、1月9日に名古屋で開催されます、うん、名古屋ボードゲームフリーマーケットに出展いたします。
はい。
こちらではですね、私の所持する、まあ、ボードゲーム、まあ、の中古を、数点、または十数点ぐらい持っていくのと、
はい、
あとは、うちの、まあ、創作ゲームですね。まあ、タイトルで言うと、エンパイアジェネシス、戦国少女絵巻、
はい、
そして桃太郎クエストのちょっとだけですね、残った分、持っていきますので、こちらの販売いたします。はい、あとですね、新作の試遊が間に合えば持ってきたいんですけども、はい、ちょっとわかんないですね、これは。
うん、
はい。まあ、そういうのもあります。それでですね、今回ですね、タクピーさんと、
うん、
共同出展することになりました。
はい。
タクピーさんといえば、まあ、ボードゲーム好き方にでゲストとして出会えたりとか、あと生放送の方ですね、結構やられてて、まあ、知ってる人もね、たくさんいるんじゃないかと思うんですけども、この方がね、まあ、中古ボードゲームを、まあ、売りたいということで、まあ、結構大量に持ってくるんじゃないかと思われますので、はい、ぜひとも注目してください。
はい。
はい。あともう一つ。まあ、今年の夏にね、金沢の駅近のね、もてなしドームで開催されました、第1回、金沢ボードゲームマーケットなんですけども、
はい、
もう、なんと、来年夏に、同じ会場で、第2回の開催が決定したようです。
はい。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ぜひともね、また盛り上げていきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、今回はね、前回の教訓を生かして、
うん、
まあ、暑いというのはもう仕方ないと思うので、まあ、これの、ね、暑さ対策、まあ、しっかりして、まあ、今度もね、うん、できれば出展したいと思っておりますので、
はい、
ぜひともまたね、これね、応援よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。そんなわけで、そんな感じですかね。
はい。はい、
それでは、ひかりん、告知の方、お願いします。
はい。この番組では、皆さんからのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしております。宛先は、番組ホームページ、ダイモンサイコクラブ通信、または、ツイッターで受け付けております。ホームページのアドレスはダイモンサイコロクラブ C3net です。ローマ字でダイモンサイコロクラブは club.seesaa.net ダイモンサイコロクラブ .caesar.net です。ツイッターのアカウントはローマ字でダイモンサイコロです。ホームページの場合はコメントまたはメッセージで、ツイッターの場合はリプライ、ダイレクトメッセージ、またはハッシュタグサイコロ通信でお願いします。皆さんのお便りお待ちしております。
はい、というわけで、今年最後の更新も終わりました。
はい、
うん、 皆さんね、年末年始ボードゲームして過ごすんでしょうか。
はい、
はい、私もね、うん、ボードゲームできる限り遊びたいと思っております。
はい、
はい、それでは以上となります。
はい、
では皆さん良いお年を。さようなら。